するとここに異変が起こった。ポチが皮膚病にやられちゃった。これがまたひどいのである。さすがに慶応をはばかるが、三条目を背けしめるものがあったのである。折からの演説とともにただならぬ悪臭を放つようになった。今度は家内が参ってしまった。
ご近所に悪いわ。殺してください。
女はこうなると男よりも冷酷で度胸。
殺すのか。
私はぎょっとした。
もう少しも我慢じゃないか。
私たちは三鷹の家主からの速達を一心に待っていた。7月末にはできるでしょうという家主の言葉であったのだが、7月もそろそろおしまいになりかけて、今日か明日かと引っ越しの荷物もまとめてしまって待機していたのであったが、なかなか通知が来ないのである。問い合わせの手紙を出したりなどしているときに、ポチの皮膚病が始まったのである。見れば見るほど賛美の極みである。ポチも今はさすがに己の醜い姿を恥じている様子で、とかく暗闇の場所を好むようになる。たまに玄関の日当たりのいい敷石の上でぐったり寝そべっていることがあっても、私もそれを見つけて、ああ、ひでえなあ、と罵倒すると、急いで立ち上がって首を垂れ、並行したようにこそこそ縁の下へ潜り込んでしまうのである。それでも私が外出するときには、どこからともなく足音を忍ばせて出てきて、私について来ようとする。こんな化け物みたいなものについて来られてたまるかと、その都度私は黙ってポチを見つめてやる。あざけりの笑いを口角にまざまざと浮かべて、なんぼでもポチを見つめてやる。これは大変効き目があった。ポチは己の醜い姿にはっと思い当たる様子で、首を垂れしおしおどこかへ姿を消す。とっても我慢ができないの。私までむずがゆくなって。カメは時々私に相談する。なるべく見ないように努めてるんだけど、一度見ちゃったらもうダメね。夢の中にまで出てくるんだもの。まあ、もう少しの我慢だ。我慢するより他はないと思った。たとえ病んでいるとは言っても、相手は一種の猛獣である。下手に触ったら噛みつかれる。明日にでも三鷹から返事が来るだろう。引っ越してしまったらそれきりじゃないか。三鷹の家主から返事が来た。読んでがっかりした。雨が降り続いて壁が乾かず、また人手も不足で完成までにはもう10日くらいかかる見込みというのであった。うんざりした。ポチから逃れるためだけでも早く引っ越してしまいたかったのだ。私は変な焦燥感で仕事も手につかず、雑誌を読んだり酒を飲んだりした。ポチの皮膚病は一日一日ひどくなっていって、私の皮膚もなんだかしきりに痒くなってきた。深夜戸外でポチがバタバタ、かゆさに身もだえしている物音に、幾度ゾッとさせられたかわからない。たまらない気がした。いっそ人思いにと、凶暴な発作に駆られることもしばしばあった。家主からはさらに20日待てと手紙が来て、私のごちゃごちゃの不満が、たちまち手近のポチに結びついて、熱があるためにこのように所持円滑に進まないのだと、何もかも悪いことは皆ポチのせいみたいに考えられ、奇妙にポチを呪詛し、あるよ、私の寝巻きに犬の飲みが伝播されてあることを発見するに及んで、ついにそれまで耐えに耐えてきた怒りが爆発し、私は密かに重大の決意をした。殺そうと思ったの。相手は恐るべき猛獣である。常の私だったら、こんな乱暴な決意は逆立ちしたってなし得なかったところのものなのであったが、盆地特有の酷暑で少し変になっていた矢先であったし、また毎日何もせず、ただポカンと家主からの速達を待っていて、死ぬほど退屈な日々を送ってむしゃくしゃ以来、おまけに不眠も手伝って発狂状態であったのだから、たまらない。その犬の飲みを発見した夜、直ちに家内をして牛肉の大変を買いに走らせ、私は薬屋に行き、ある種の薬品を少量買い求めた。これで用意はできた。家内は少なからず興奮していた。私たち鬼夫婦はその夜、 急死して小声で相談した。あくる朝4時に私は起きた。目覚まし時計をかけておいたのであるが、それの鳴り出さなぬうちに目が覚めてしまった。しらじらと開けていた。肌寒いほどであった。私は竹の皮包みを下げて外へ出た。おしまいまで見ていないで、すぐお帰りになるといいわ。家内は玄関の式台に立って見送り、落ち着いていた。心得ている。ポチ、来い。ポチは大振って縁の下から出てきた。来い来い。私はさっさと歩き出した。今日はあんな意地悪くポチの姿を見つめるようなことはしないので、ポチも自身の醜さを忘れていそいそ私についてきた。霧が深い。町はひっそり眠っている。私は連平場へ急いだ。途中、恐ろしく大きい赤毛の犬がポチに向かって猛烈に吠え立てた。ポチは例によって上品ぶった態度を示し、何を騒いでいるのかねとでも言いたげな別紙をちらとその赤毛の犬にくれただけで、さっさとその面前を通過した。赤毛は卑劣である。無法にもポチの背後から風のごとく襲いかかり、ポチの寂しげな睾丸を狙った。ポチはとっさにくるりと向き直ったが、ちょっと躊躇し、私の顔色をそっと伺った。やれ。私は大声で命令した。赤毛は卑怯だ。思う存分やれ。許しが出たので、ポチはブルンと一つ大きく胴振りして、弾丸のごとく赤毛の懐に飛び込んだ。たちまちケンケンゴーゴー、2匹は一つの手まりみたいになって格闘した。赤毛はポチの倍ほども大きい図体をしていたが、ダメであった。ほどなくキャンキャン悲鳴を上げて敗退した。おまけにポチの皮膚病まで移されたから。バカなやつだ。喧嘩が終わって私はほっとした。文字通り手に汗して眺めていたのである。一時は2匹の犬の格闘に巻き止まるって、私も共に死ぬような気さえしていた。俺は噛み殺されたっていいんだ。ポチは思う存分喧嘩をしろと異様に力んでいたのであった。ポチは逃げてゆく赤毛を少し追いかけ、立ち止まって私の顔色をちらと伺い、急にしょげて首を垂れ、すごすご私の方へ引き返してきた。よーし、強いぞ。褒めてやって私は歩き出し、橋をカタカタ渡って、ここはもう連平城である。昔ポチはこの連平城に捨てられた。だから今またこの連平城へ帰ってきたのだ。お前のふるさとで死ぬがよい。私は立ち止まり、ポトリと牛肉の大変を私の足元へ落として、ポチ、食え。私はポチを見たくなかった。ぼんやりとそこに立ったまま、ポチ、食え。足元でべちゃべちゃ食べている音がする。一分経たぬうちに死ぬはずだ。私は猫背になってのろのろ歩いた。霧が深い。ほんの近くの山がぼんやり黒く見えるだけだ。南アルプス連峰も富士山も何も見えない。朝霧で下駄がびしょ濡れである。私は一層ひどい猫背になってのろのろ木戸に着いた。橋を渡り、中学校の前まで来て、振り向くと、ポチがちゃんといた。面目投げに首を垂れ、私の視線をそっとそらした。私ももう大人である。いたずらな感傷はなかった。すぐ事態を察知した。薬品が効かなかったのだ。うなずいてもうすでに、私は白紙還元である。家へ帰って、ダメだよ、薬が効かないのだ、許してやろうよ、あいつには罪がなかったんだぜ、芸術家はもともと弱い者の味方だったはずなんだ。私は途中で考えてきたことをそのまま言ってみた。 弱者の友なんだ。芸術家にとってこれが出発で、また最高の目的なんだ。こんな単純なこと僕は忘れていた。僕だけじゃない、みんなが忘れてるんだ。僕はポチを東京へ連れて行こうと思うよ。友がもしポチの格好を笑ったらぶん殴ってやる。卵あるかい？
ええ。
家内は浮かぬ顔をしていた。ポチにやれ、二つあるなら二つやれ。お前も我慢しろ。皮膚病なんてのはすぐ治るよ。
ええ。
家内はやはり浮かぬ顔をしていた。